皆さんこんにちは、センセスカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が、本日も、奈良餅糸の商店街の M スタジオより、生放送でお送りいたします。本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さて、12月に入りまして、今日もね非常に寒い一日となっておりますけれども、皆様お風邪などひかれてないでしょうか。まだね、私はねもう全然、風邪をひかずに、まあ、元気で、仕事をもうバリバリ、やっているところではございますけれども、この12月に、なりまして、まあ、忘年会シーズンという方もね、お聞きの方の中にはいらっしゃるんじゃないかなと思います。皆様ね、この忘年会シーズン、どっかね、まあ、食事に行かれたりとかされてるんでしょうかね。まあ、私もね、まあ、以前ほどではないんですけれども、やはりね、まあ、週1回か2回ぐらいは、忘年会というのがございまして、普段ね、なかなか会う機会がないということがあってもですね、やはりね、年に1回ぐらい、みんなで集まって食事をしようというようなことはね、まあ、あるんじゃないかなと思います。今日もね、ラジオの前のね、あなたの、メールをお待ちしております。メールが 784@narafm.jp 784@narafm.jp、ファックスの方は 074220-7840 074220-7840 まで、メッセージもお待ちしております。はい、この12月ですね、今日12日の、火曜日でございますが、10日の日曜日にはね、奈良市から天理市にかけて、まあ、奈良マラソンが開催されたということでね、本当にね、多くの方がねランナーとして、まあ、走られたというふうに聞いております。まあ、10日はね、まあ、天気もね、まあ、まずまずだったかなと思うんですけれども、今日ねお聞きの方の中で、奈良マラソン、走られて、こうだてよああだてよ記録はこうだてよなんてね話がもしございましたらね、そんな、話も聞かせていただけると嬉しいなというふうに思います。ね、あと12月もね、残り半月ですね、なってきまして、まあ、そろそろね、まあ、クリスマスもねの音楽もね、ちらほら聞かれるようになりまして、周りもねクリスマスツリーがね飾られたりとか、いうふうにございますけれども、まあ、皆さんねクリスマスというね、何か思い出というかございますでしょうか。まあ、我が家の場合はねもうクリスマス前になりますと、子供たちがねあのおもちゃが欲しいとかこのおもちゃが欲しいとかもうおもちゃの話ばっかりということで、私自身がね、なんかクリスマスでもらうということは当然ありませんので、まあ、子供たちにねまあ、欲しいものを、聞いてはいい子にしてたらサンタクロースさんが持ってきてくれるかなというふうにね、まあ、そんな話を、しながら、終わってしまうんですけれども、どうでしょうか。まあ、子供ってねどこまでね、本当のことって知ってるのかなというのはね、私も不思議でして、あんまりねあの夢をね壊すようなことは言いたくないのでね、あんまりね言わないんですけれども、ひょっとしたら、もうね、サンタクロースが持ってくるというよりはサンタクロース役になったね、まあ、お父さんお母さんもしくはねおじいちゃんおばあちゃんが、こっそり置いてくれるのかなんてね、思ってる方もここもねひょっとしたらいるのかなと思うんですが、我が子の場合はねどうなるかとやっぱり気になるんですけれども、なかなかね、そこをねズバリ、聞いて夢を壊してもどうかと思うので、まあ、聞けずにいるというような、状況で、今年もね、まあ、もうすぐ2週間後にはねもうクリスマス終わってますが、どうしようかなと悩んでいるところでございます。またね、もらって嬉しかったものとかね、子供さんとかねもしくは、まあ、お孫さんがいらっしゃる方にはねお孫さんに、あげたものの中でねもし印象が残っているものなんてねあればね、そんなも教えていただけると、嬉しいなというふうに思います。あと1点、忘れないうちにお知らせがございます。12月のね30日土曜日ですが、お昼1時から1時間というね、時間を設けまして、センセスカフェ年末スペシャルということで、いつもはね一人一人 MC が毎週火曜日、このスタジオからお送りしているんですけれども、今回は年末ということでね、4人いつもね、司会師の中島先生が、ちょっとねお休みすることね第5週でお休みすることがあるんですけれども、今回はね4人揃って全員でお送りしようということで企画をしております。詳細はね、当日までのお楽しみということにしたいと思いますけれども、ぜひね12月30日の土曜日、 いつもはね、このお昼の3時半の時間ですが、ちょっと時間を早めまして、お昼1時から2時というね、真っ昼間の時間帯ではございますけれども、ぜひね、こちらもお楽しみにいただけると、嬉しいなというふうに思います。はい。はい、もう最近ね、まあ、新聞記事等を読んでいるとね、来年度、平成30年度の、まあ、税制改正のね、まあ、素案といいますか、まあ、いろいろね、打ち合わせしていることがね、ポロポロ報道には出ているんですけれども、まあ、あさってにね、今のところ正式発表される予定だそうです。まあ、よほどのことがない限りね、これはずれないんですけれども、ね、話がね、なかなかまとまらないと、ちょっと遅れることもあるというのはね、たまにあるようですけども、おそらくね、この12月14日に発表されるんじゃないかなというふうに言われております。その中でね、先月もね、少しね、触れた内容で、給与所得控除をね、まあ、減らすされるというね、話を少しさせていただきましたけれども、具体的にね、高所得者の方についてはね、やはり少しその給与所得控除を減らそうというような動きがもういよいよ現実化になってきたということで、まあ、数字としてはね、給料の収入で、まあ、800とか900とか、まあ、いろいろ上がっているんですけれども、まあ、今朝のね、まあ、あの新聞報道等の情報によると、まあ、給料のね、額面で850万円を超える方で、まあ、子供ね、扶養家族の子供とか、あとね、親を扶養していてね、介護ね、一般的にこれ介護さんというふうにね、他のね、記事でも言われているんですけれども、まあそういったね、介護をするっていうね、扶養家族の中で介護をする必要がある方がいない場合には、給与所得控除をまあ減らしていくというような、ことを考えているそうです。まあ、その代わり、基礎控除、これはね、確定申告される方はね、今、所得税の中では、38万円、ね、まあ、38万円以下の所得については税金をかけないという意味での基礎控除が38万円というのがあるんですけれども、まあ、それをね、まあ、最終的にいくらになるかは正式発表を待ちたいところですが、48万とか、まあ、50万とかいう数字がね、まあ、いろんな記事で上がっているというところになります。まあ、これね、まあ、高所得の会社員の方で、この850万円を超える方というのはね、おおよそこの新聞報道を見てると約 4% 程度と言われています。そんなもんなんですね。もうちょっとあるのかなと思ったんですが、やはりこの850万っていうのはまあ一つのまあラインなのかなというは思うとね、そんなものなのかなというふうには思いましたが、じゃあこれ財務省の試算資料がね、これ新聞に載ってるんですけども、まあ年収900万円の方だと1万5000円増で、1000万の方で4万5000円、ちょっと大きくなりますよね。まあ、1500万までいくと6万5000ということで、まあ、ここから一気に500万も収入が増えるけども、まあ、増税額はまあ、さっきの額よりはまあ、増えないということで、まあ、やはりね、まあ、個人的な意見を出してもらうと、本当はね、年収800万からね、ちょっと増える方っていうのは、おそらくね、サラリーマンでもある程度の役職に就かれて、子供さんが大きくなって、授業料が結構かかるところ、ではないかなと思いますので、まあね、あの今回の制度では子供がいる家庭では増税しないというふうにはなっておりますけれども、まあ、やはり、まあね、税金はね、それは払うのは安いに越したことはないんですけれども、まあ、なんせね、まあ、学校のね、費用とか、まあ、保育費用のね、まあ、無償化とか、いろいろね、施策は上がっているので、まあ、結局どっかから財源を持ってこないといけないというようなことで、まあ、いろいろ、考えておられるというようなことでございます。またね、まあ、これもね、あさって正式発表を待ってということになるんでしょうけれども、やはりね、まあ、賃上げをね、するとね、あの所得税もしくは法人税を控除するというのは前からあるんですけれども、まあ、こちらもね、まあ、概略だけお話しますと、まあ、いろんなね、まあ、設備投資をした場合の減税とかね、まあ、こう試験研究、まあね、大企業になりますので、ね、いろんな商品開発するとか、まあ、そういうことをためにいろんな研究をするんですけれどもね、まあ、そういったね、研究費のに対する、まあ、減税なんかの制度もあるんですが、それは、まあ、給料をね、まあ、従業員給料を増やすということを前提にそういった制度を、まあ、使わせると、まあ、あまり賃上げをしない場合にはね、まあ、そういったところをね、あまりさ、こう、控除を認めないような動きがあるそうです。まだね、具体的なね、 まあ、数字といいますか、スワンというのは、まあ、新聞ではね、いろいろ書いてるんですけれども、ここもね、まあ、正式発表を待って、また来月以降でね、ちょっとお話できたらいいなというふうに思います。では、今日ね、もう一つの、まあ、テーマということで、今何をお話ししようかと思ったんですけれども、最近ね、新聞を見ているとね、まあ、医療費控除のね、まあ、各、まあ、製薬会社等のね、まあ、広告を載ってるのをね、皆さん見られてないでしょうかね。まあ、医療費控除と言いますとね、まあ、特に新しい制度でもなく、まあ、以前からずっとある制度にはなるんですけれども、まあ、今回ね、なぜ、広告がね、非常に多いかと言いますと、まあ、これね、去年までもね、一度お話したことはあろうかと思うんですけれども、まあ、いわゆる、セルフメディケーション税制と言いましてね、まあ、これ医療費控除のね、まあ、特例ということで、国の制度で位置づけられているんですけれども、まあ、一般的なね、まあ、医療費控除は後ほどお話しするとして、まあ、このセルフメディケーション制度というのは、まずね、病院をね、なかなか、あまり行かなくて薬とかでだけでね、まあ済ませるような場合に、一言で言うと、まあ、1万2000円を、ね、超える金額をの薬代を払った場合に、医療費控除を認めるというような、ねまあ、制度になってまして、まあ、この、条件としまして、まあ、いろいろ、ね、インフルエンザの予防接種であるとかまた、市町村のがん検診あと人間ドック健康診断、まあ、いわゆる、ね、メタボ検診などの、ねまあ、特定、健康審査などをね、受けた方が、まあ、いろいろね、市販のね、常備薬等で、年間原則1万2000円以上買った場合に、その1万2000円を超える部分について、医療費控除を認めましょうと。まあ、これもね、どうでしょう、最近ドラッグストア行きますとね、セルフメディケーション税制対象というね、マークがついていたりとか、まあ、レシートをね、見ましても、こういったね、医療費控除の特例、まあ、セルフメディケーション対象のね、医薬品というのはなんかマークをつけてね、まあ、分かるようにしているということで、そろそろね、1月になりますともう確定申告還付申告は実はできるということになりますので、もう今からね領収書の整理をしてはどうですかというね、広告がね、まあ、一面広告ですね結構ね、まあ、いろんな新聞ね見てると載ってましたのでまあ、そろそろね、医療費のね、領収書の整理も皆さんしていただけたらどうかというふうに思います。まあ、このね、まあ、セルフメディケーション制度というのはもう29年から今回からね、導入されたということで、もうね、ご存知の通りね、国の医療費とってもとってもたくさんかかっておりますので、やはりね、医療費の増大を少しでも抑えるという意味で、まあ、市販のね、まあ、医薬品等に関しては、通常はね、10万円を超える部分についての医療費控除ということなんですけども、まあ、これ通常の医療費もしくはセルフメディケーションのね、特例ということで、まあ、どっちかですね、を使えば、医療費控除が受けれるというような、ことに、今年から、29年からなりましたので、まあ、そういった意味ではね、ぜひね、医療費の整理をしてみて、もし1万2000円を超えるね、領収書がある場合には、まあ、確定申告をすれば、まあ、税金の還付を受けることができるということで、ございます。せっかくね、今回セルフメディケーション税制の話少し触れましたので、まあ、通常のね、まあ、医療費控除の話もね、せっかくの機会なのでちょっとまたお話をしたいなというふうに思います。そもそも医療費控除って何ということでね、まあ、すでにご存知の方はおさらいということでお聞きください。毎年ね、1月1日から12月31日までの間に、自分自身、まあ、奥様、もしくは旦那様、またね、子供さんなどのためにね、まあ、医療費を支払った場合において、まあ、このね、支払い額がね、まあ、法律上はね、一般的には10万円、もしくは、所得金額のね、5% を超える金額をお支払いになった場合に、その超える部分について、所得控除を受けることができる。このね、控除を受けることができる金額の上限というのは200万円というふうになっているんですね。で、去年までね、皆様確定申告をされるときに領収書をね、全部整理して、税務署に提出をされていたかというふうに思います。実はね、先ほどのセルフメディケーションの特例以外にもう一つね、この医療費制度 控除の制度で変わったところがございます。従来はね、領収書の提出が義務付けられているいたんですけれども、今回平成29年度からは、もう明細書をね、要はどこの病院で、誰が、まあ、その診療費等で、いくら使ったかというのをね、書くようなこう明細書をね、つけて、出してくださいというような、ことに、変わっております。まあ、これまでもね、どうでしょう、毎年ね2月頃になりますと、税務署とかまたね近くの市役所のね出張相談みたいな形で、確定申告をね受付をしてもらっている方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そういった時にね、医療費の計算と集計はねもうしてくださいということで、多分、そこで誰が、どこの病院でいくら使ったというようなことを書いてメモをね、出されたというふうに思うんですけれども、まあ、これをね、もう医療費控除の明細書ということで、ちょっとね、この控除の明細書が従来より リニューアル、されております。まあ、ここね、ちょっとね、このラジオなのでねちょっと伝えにくいところはあるんですけれども、まあね、診療費、治療費で一括り、またね医薬品購入、介護保険サービス、これね介護保険でもね、訪問看護等ね、内容によっては医療費控除を受けることができますので、あと、まあ、その他の医療費というふうに4つに区分されています。まあ、診療費はね、当然いいかと思います。あとね医薬品購入ということで、まあ、通常のね、まあ、医療費控除でも、診察費とそれから薬をね、市販の薬を買うことも当然あろうかと思いますので、まあ、そういったのもね、当然通常の医療費の対象にはなりますので、それがね記載できるような様式になっております。あと、大きな違いとしまして、皆様のところでもねひょっとしたら届いているかもしれませんけれども、各ね、こう健康保険組合などから医療費のお知らせ、ちょっとね名前もね、各組合によって変わっていることがあるとは思うんですけれども、医療費のお知らせというのが届いていると思います。そこにね、各個人別で、何月に、どこの病院で、いくら使ったみたいなね、明細をね、もらっておられるんじゃないかなというふうに思います。そこでね従来でしたら、いわゆる10割負担の部分、個人でね3割負担されている部分と、保険でね賄える7割の部分の合計でね、書いてるケースが多かったかと思うんですけども、まあ、29年からはね今回の医療費控除の制度改正に合わせて、そのうち、個人が負担した金額というのがね記載されるところが今増えております。そういったね、個人が払っているものをね金額書いている場合には、その金額をもう転記すればいいというようなことになってまして、それもねまとめて書けるようになっておりますので、まあ従来はね領収書はねもちろん捨ててはいけないんです、これ置いとかないといけないんですが、まあちょっとね提出するときに領収書をね持っていかなくてもいいというところでは、まあこれもね便利になったという方もいらっしゃれば、もう税務署に預かってもらう方が安心だと、なくさないから安心だという方もねおそらくいらっしゃるんじゃないかなというふうには思います。まあ、ただね、まあ、制度としては、まあ、もう医療費の明細書に変えてくださいということでね、まあ、経過措置としては、この医療費の領収書を、ね、提出するのも平成31年度までは、それでもいいですよという経過措置が設けられております。で、今回ですね、この記入例のところで、まあ、その他の医療費にチェックできるようになってるんですけれども、まあ、ここにね、例えばその例えば近鉄電車とかね、まあ、JR とか、まあ、なんとかバスとかいうね、そういう交通費をね、集計して、書くことが、できるようになっております。まあ、電車でね、病院に行かれるケース結構多いかと思うんですけども、その交通費ってね、多分こう結構メモでね、自分でまとめられている方も多かったんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、今回のね、様式では、交通費に関してもね、チェックを入れて、それぞれね、交通機関の名前を書いて、まあ、いくらと書けばいいようになっております。あとこのね医療費の領収書を今回税務署に出さなくていいという話になったんですけれども、じゃあ捨ててもいいのかというと当然そういうわけではいきません。これはね確定申告の期限から5年間、まあ、家で保存してくださいと というようなことになってます。またね、医療費のお知らせが届いても領収書せずにね、置いとかれた方がいいのかなというふうに思います。これね、要はあの税務署の方でもね、私聞いたことがあるんですけども、医療費の領収書って結構ね、傘が大きいので保管するのも、ね、相当大変だそうです。やはりね、税務署も何年間か置いとかないといけないということで、やはりね、この医療費の領収書などをね、置いとくために、まあ、倉庫もね、やっぱり借りてるという話を聞いたことがあります。まあ、そう思うとね、まあ、国のね、まあ、経費節約といいますか、まあ、一般的にね、財政難と言われておりますので、まあ、そういったところからもね、ちょっとでも費用を削ろうということでね、まあ、これ皆さんね、ご協力をお願いしたいところになろうかというふうに思います。話の途中なんですけどもね、ちょっと、メールが、今日もたくさんいただきましてありがとうございます。まず、先生図カフェ長谷川和夫さん、ありがとうございます。奈良マラソン市民は1キロだけ歩行側をスタートの合図と同時に走り出します。もちろん参加費も無料です。節約です。クリスマスの思い出、大阪吹田万博の時代に初めて日本で新発売したバニラとストロベリー味のアイスクリームのクリスマスケーキを買ってもらったのが最大の喜びでした、ということで、そうですね、まあ、クリスマスと言いますとやっぱりケーキということで、どうでしょうね、クリスマスの今年23日24日というのは土日になりますので、やはりね、こう家でみんなでケーキを食べるという、ね、あの方も多くなるんじゃないかなというふうに思います。そういった意味ではね、もうケーキ屋さんってね、本当にもうこの時期はね、本当に大忙しで、どうでしょう、私もね、普段ね、子供の誕生日のところにはね、近くのケーキ屋さんでいつもケーキを購入するんですが、まあ、その時期だけはね、もうあまり種類がなくて、もう、忙しいのでもね、種類はもうちょっと絞って統一されていて、もうこれだけしかありませんというような、ことがね、毎年のことですが、やはりね、ケーキはでも美味しいですよね。続きまして、ラジオネーム、先生図カフェさん、ありがとうございます。こんにちは。今日はとっても寒いです。医療費控除の対象となるかどうかの判断基準は治療か予防かと聞きました。人間ドックで異常が見つからなかった場合は予防なのでしょうか、ということで、今回ですね、通常のね、医療費控除の話から申し上げると、人間ドックというのはね、原則医療費控除の対象にはなりません。これはね、あくまでも予防という観点でね、医療費控除にならないということで、制度は設けないとおるんですけども、異常が見つかった場合にはね、当然この人間ドックの代金も含めて、医療費控除の対象ということになります。で、先ほどね、セルフメディケーションの、ね、特例の話を少し申し上げましたが、まあ、こちらに関しては、まあ、条件としてね、人間ドック等のね、そういうまあ、予防をね、受けて、その上でそういう市販の薬を買った場合にというような文言になっておりますので、人間ドックをね、まあ、受けた上でそういった、薬等でね、1万2000円を超える金額をお支払いになった場合というのは、そこの部分でのね、医療費控除の対象にはなるということで、回答させていただきます。はい、続きまして、ラジオネームあさりちゃんさん、いつもありがとうございます。年末、一佐先生こんにちは。こんにちは。年末特番されるんですか？やっぱり皆さん大集合なんでしょうか？また、一佐先生は年越しどのように過ごされるんでしょうか、ということで、年末はね、今回はもう4名全員集合ということで、やろうということでみんな話がまとまりましたので、12月30日ぜひね、お楽しみにいただければというふうに思いますが、年越しどのように過ごしますか？年越しですね、いつもね、正月明けはね、いとこでね、こう何家族も集まって、まあお正月でちょっとね、みんなでこう、まあゲームをしたりとかいうことがね、やっていたんですけども、今年はね、やはり設営にしてもらってるね、方もやっぱ大変だということで、もう今年はそういったね、大掛かりなことはちょっとなくなるように、聞いてまして、正月どうしましょうかということで、まだね、予定の方は全く白紙ということでございます。まあ、親戚周りね、等はね、当然するんですけれども、まあ、おそらく、どうでしょうね、まあ、子供たちがね、ショッピングモールに行きたいとかいう話になろうかと思いますので、まあ、そういったところで、ゲームコーナーとかね、おもちゃ売り場を回ったりとか、まあ、いつもの光景と変わらないような気がしますが、ちょっとね、いつもと違うことを何かしてみたいなというのも正直なところでございます。 続きまして、ラジオネームコロンさん、ありがとうございます。イッサ先生、こんにちは。こんにちは。妊婦検診費用や、通院費用は医療費とすることが、できますが、里帰りにかかった、出産や、里帰り出産にかかった交通費や入院に際して自分で用意したものにかかった費用は医療費控除することができるのでしょうかということで、ちょっと結構個別の話になってきますが、すいません、この里帰り出産にかかった交通費がいけるかどうかというと、すいません、私もちょっと調べてみないと即答ができませんので、ちょっとご容赦、今答えることはご容赦いただきたいと思います。一般的なね、通院のね、電車代に関しては、控除の対象ということになります。まあ、入院に際してね、自分で用意したものに関してもね、まあ、当然何を用意したかに、よろこうと思います。まあ、一般的なね、パジャマとか日用品っていうのはね、基本的な対象にならないというふうに私は記憶しているんですけども、もし間違いであればちょっとご容赦いただければというふうに思います。では、もうね、残りも時間わずかとなったんですけれども、先ほどのね、まあ、医療費控除のね、明細書のところで、まあ、介護保険サービスもね、対象になるということをちょっと申し上げましたけれども、まあ、これもね、何でもかんでもいけるというものではなくて、まあ、当然いけるものにね、には対象という限度、がありまして、まあ、どういったものがいけるのかということで、やはりね、これ一般の方迷いそうなところで、ちょっとね、時間がある限りちょっとだけでもご紹介したいと思いますが、やはりね、これ我々は一個一個確認するところが、いわゆる特別養護老人ホームとかね、介護老人保健施設などのね、まあ、施設に入っている場合ってどうなのかというところで、これは、まあ、原則的な話をしますと、まあ、特別養護老人ホームに入所された費用というのは、まあ、日用品とかはね、当然ダメなんですけれども、一般的なね、まあ、そういう入所費用とか、最低限の食事代等に関してはね、自己負担をした額の半分が医療費控除の対象ということになっております。まだね、介護老人保健施設などになります。これ医療機関、医療法人等がね、主に運営されているかと思うんですが、まあ一般的な医療機関ということで考えてられておりますので、自己負担された額が医療費控除の対象と。あと、介護サービスの中でね、よくあるのが、訪問看護とかね、訪問リハビリテーション。で、通所のね、リハビリテーションなんかもそうですが、こういったのはね、原則対象ということになっています。あと、まあ、これもね、条件付きっていう風になってくるんですけれども、まあ、訪問介護の場合、あと通所介護ですね。そういったものに関しては、まあ、医療系サービスと合わせて利用するとき、まあ、訪問看護であるとかね、まあ、そういったサービスと合わせて利用する場合には、対象ということになっております。そういった意味ではね、単純なね、まあ、訪問介護だけとかになりますとね、ちょっと控除の対象外というふうにはなってしまうというところですがね、まあ、介護保険に関してもね、やはりもう今、お年寄りの方にはね、まあ、欠かせない制度とはなっておりますよね。はい。ということでね、すいません、今日もあっという間にもう時間が、迫ってまいりました。来週はですね、歯科医師の中島先生が、お届けいたします。で、私に関してはね、来年も、第2火曜日で3時半、毎月ね、またここのスタジオから生放送で、頑張るつもりでおりますので、ぜひ来年もというか、30日の放送も合わせてよろしくお願いいたします。それでは皆さん、最後までありがとうございました。さよなら。